聖書を朗読いたします。旧約聖書433ページ、サムエル記上第3章15節から4章の1節。サムエル記上第3章15節から4章の1節まで、1節前半まで。サムエルは朝まで眠って、それから主の家の扉を開いた。サムエルはエリにこのお告げを伝えるのを恐れた。エリはサムエルを呼んで言った。我が子サムエルよ。サムエルは答えた。ここにいます。エリは言った。お前に何が語られたのか私に隠してはいけない。お前に語られた言葉を一つでも隠すなら、神が幾重にもお前を罰してくださるように。サムエルは一部始終を話し、隠し立てをしなかった。エリは言った。それを話されたのは主だ。主が御命にかなう通りに行われるように。サムエルは成長していった。主は彼と共におられ、その言葉は一つたりとも地に落ちることはなかった。ダンからベールシェベに至るまでのイスラエルのすべての人々は、サムエルが主の預言者として信頼するに足る人であることを認めた。主は引き続き、シロでご自身を表された。主は御言葉を持って、シロでエルサル、サムエルにご自身を示された。サムエルの言葉は全イスラエルに及んだ。新約聖書67ページ、マタイによる福音書第4章13節から20節。マルコによる福音書第4章13節から20節。またイエスは言われた。この例えがわからないのか。ではどうして他の例えが理解できるだろうか。種をまく人は神の言葉をまくのである。道端の者とはこういう人たちである。そこに御言葉がまかれ、それを聞いてもすぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を奪い去る。石だらけのところにまかれる者とはこういう人たちである。御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れるが、自分には根がないので、しばらくは続いても、後で御言葉のために艱難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまう。また、他の人たちは茨の中にまかれるものである。この人たちは御言葉を聞くが、この世の思い煩いや富の誘惑、その他いろいろな欲望が心に入り込み、御言葉を覆い塞いで実らない。良い土地にまかれた者とは、御言葉を聞いて受け入れる人たちであり、ある者は30倍、ある者は60倍、ある者は100倍の実を結ぶのである。この例えがわからないのか。ではどうして他の例えが理解できるだろうか。このようにイエス様は語られております。それだけ基本的な事柄として、この種まきの例えが、語られているということを伺わせます。そして基本的なことを理解できないためにイエス様に例えの意図を尋ねる弟子たちの無理解を叱責している、叱っておられるイエス様がおられると言ってもいいでしょう。一言で言うならば、この例えを聞いただけで十分に理解してほしい、そういったところでありましょう。それでもイエス様は弟子たちの無理解を叱責するだけではなく、きちんと説明されるわけです。わからないお前はダメだと突き放すのではなく、すでにわかりやすく例えとして語っているけれども、さらに言葉を加えて説明してくださっているのです。私どもの礼拝においても2週間前にこの例え話を聞いたわけですけれども、これがわからないなら他の例えがわかるはずがないと言われるほどのこの例えについてさらに深めていくことができれば嬉しいと思います。振り返ってみると、この例え話には種をまく人によってまかれる4種類の種が登場します。14節で、種をまく人は神の言葉をまくのである、このように語られております。神様の御言葉はとにもかくにもまかれているのです。それを受け取るべき存在である私たち人間の状況に関わらない、種をまく人が種まきに出かけていったように、 神様の御言葉はすでにまかれているのです。種はその所有者が作物の収穫予定の中でふさわしい時を定めてまき始めます。それと同じように神様が定められた時の中で御言葉の種がまかれ始めていくのです。ここには受け取る側の私たちの都合は一切ありません。いつどのような形で御言葉がまかれているのかということは関係なく、神様の定められた時の中で御言葉がまかれ始めていくのです。そしてここで問われるべきは、それを受け取るべき土地である私たち人間、私たちがどのような土地であるか、またどのような態度で神様の御言葉を向き合うのか、このことが問われていると言ってよいでしょう。そして一つ目の種は道端に落ちた種でありました。これは御言葉の種がまかれても自分の思いの固くなさ、その固くなさによって拒否してしまう人、御言葉を受け入れる柔らかな土壌を持っていない、種が入り込むそのような柔らかさを持っていないような現実を言い表しています。いわば御言葉あるにもかかわらずそれに見向きをしようとしない人々のことです。しかもこの種、サタンを表す鳥によって持ち去られてしまいます。ただその御言葉を受け入れらればかりか、すぐにサタンが来て彼らに巻かれた御言葉を奪い去る。このように言われていることは特徴的です。人間的な思いによって心を固くなにし、その種を受け入れない、主の御言葉を受け入れないということは自覚的に拒否をしているのも同じです。自分から主の御言葉などいらない、このように拒否するようなものはサタンの格好の餌食になるわけです。鳥によって取り去られて食べられてしまうように、サタンによって奪い去られてしまい、再び主の御言葉と向き合うためには大変な困難が伴うというようなことは想像に難くありません。私たちの固くなさは私たちを主の御言葉から引き離し、自らの思いに執着させるのです。地上のことばかりに目を向けてしまい、天上のこと、神様との関係、そういったものに目を向けることなく閉ざされてしまう、そういった、残念な出来事が道端に落ちた種の中に起こる出来事だというのです。二つ目の種は石だらけで土の少ないところに落ちた種です。これは御言葉との出会いをすぐに受け入れるけれども、何かがあるとすぐにつまずき離れていってしまうような姿を指しています。根が張っていないためにすぐに枯れてしまうのです。その人に主の御言葉が届いても根付くことなく、一時だけのものとしてだけ受け入れられていくわけです。これは私たち地上の教会が常に抱え続けている課題だと言えると思いますし、また私たち自身も心に留めておくべき出来事だと、事柄だと言えるでしょう。特にここで言われている観難や迫害ということに目を向けると、観難というのは外的な圧力によって窮屈にされる、こういったことを意味します。迫害、これは厳しい追及によって受けるものだというふうに考えられます。社会生活の中で主の御言葉と共に生きようとするとき、周囲との関係の中でつまずきを覚えてしまう可能性があることを指摘しているわけです。私自身の経験として挙げるならば、学生時代に食前の祈りをする姿を見て知人からいじられた経験があります。何も悪いことをしているわけではないわけですけども、そうやって触れそのことに触れられたときに何かこう気恥ずかしさを覚えてしまって、人前ではあまり食前の祈りができなくなってしまった、そういう経験があります。それでも食前の感謝をしないという選択はなくて、言葉は悪いかもしれませんけれども、 一瞬黙祷するということで、自らの信仰的な思いをなんとか保っていた、またしのいでいた、そんなような時期がありました。しかしこれも言い方が悪いですけど、ある時その一瞬もある友人に見つかってしまいました。そこで何をしているのか聞かれて、自ら信仰者だから、食前の祈りをして少し祈ってから食事をするようにしているんだということを伝えました。自分の中でまたなんかきっといじられるんだろうなと思いながら、いやいやした告白でありましたけれども、その彼の反応は想像とは違って、そういうのもいいんじゃない、もっと堂々としたらいいじゃん、こんなふうに言われました。これもまた何とも表現しがたい嬉しさを覚えたものであります。ただ私が覚えたその気恥ずかしさも嬉しさもともに、自らに確たる信仰がなかったために覚えた感情であったのではないかと思うのです。それは自分が生きているこの日本という国の中で、キリスト教が広く受け入れてない少数派の立場だ、存在だというような自覚があったために、自虐的な感情があったからではないかとも思うわけです。それは信仰を持って生きるということがなんとなく異常なことだというような感情を持っていたように思いますし、またそういった感覚っていうのはもしかすると皆さんの中でも少なからず持っている方がおられるのではないかと思います。人によっては家族の中で自分だけが信仰を持って生きているというふうになると、自分だけが異質な存在となっているような感覚にとらわれることもあるかもしれませんけども、それは決して異常なことではないんです。先日も少し触れましたけども、信仰とともに生きること、これが最も正常なことだと断言できます。そして自信を持って信仰者と歩んでいけばいいのです。私の場合は牧師だからということは当然あるとは思いますけども、神様が私たちを御言葉を受け取るために創造されたということに気づかされたから、こういったことを断言できるわけです。この種まきの例えで聞くならば、何のための種なのかということです。種は実をつけるためにまかれているのです。それを受け取る土地は種が成長し実を生み出す土壌として用いられるわけです。私たちがこの土壌としての働きのために用いられる存在だということに気づくとき、その種を受け止めてそれを育んでいく、そういった働きへと使わされていく、御言葉と共に生きる、このことが何よりも大切な働きである、またあるべき姿、正常な姿だということへと思いを向けさせられるはずであります。周囲からの圧力や追及によって手放すことなく、確かな思いを持って主の御言葉と共に歩んでいくのです。そもそも信仰、これは何かと比較して変化するような曖昧なものではありません。主の御言葉は確かな主の御言葉として私たちのうちにまかれているのです。そして三つ目、これは茨の中に落ちた種です。これらの種は御言葉から離れさせるようなものに支配されている状況を表します。茨に覆い下がれているということは他のもので満たされているということです。ただこの種、根を張っているという前提があります。自覚的に信仰を持って生きているわけです。ある程度信仰的な成長が与えられているのです。しかしこの世の重い煩いや富の誘惑、その他いろいろな欲望が心に入り込み、御言葉を覆い塞いで実らない、このように言われるのです。根を張っていても信仰者は完全ではないんです。ひとたび信仰を持てば全てが大丈夫というわけではないのです。時に茨によって覆い塞がれて、本来のものではないもので満たされてしまう、そういった危険にさらされているんです。それは信仰者というよりも全ての人間がそうだというべきでしょう。私たち人間は誰一人として 完全ではないからです。その不完全さのゆえに隙間があるのです。自分を主の御言葉だけでいっぱいにすることはできない、満たすことはできないんです。この隙間に世の思い煩い、富の誘惑、欲望といったものが入り込んでくると、簡単に、そしていつの間にか主の御言葉から離れ去ってしまって違うもので満たされていってしまう。そうすると、長く教会生活、信仰生活を送ってきたような人であっても、はたと距離を置いてしまうということも起こりかねません。堅実な信仰生活を送ってきたように見えていたとしても、何かをきっかけに手のひらを返したような現実にさらされてしまういうことも残念ながら起こっているのです。特に誘惑ということは、騙すとか惑わすとか、そういったニュアンスのものです。単に一つのことに思いを向けさせようということだけではなくて、その相手を落とし入れよう、そういった意図があるものが誘惑です。さらに欲望は貪るということです。必要以上のものを求めるのです。その時に、時には禁じられているものにまで手を出してしまうような、そういった恐るべき状態であります。私たちはこういった状況に陥る危険を持っている人間だということを自覚すべきであります。人事ではないんです。特に自分自身に賭けを覚えるような時、不安を覚えるような時、疑い迷っているような状況の中で、私たちは御言葉から離れるような危険にさらされるのです。先ほどの旧約聖書におけるサムエルとエリの出来事を振り返ると、御言葉に聞き従う生活の中でもそういったせめぎ合いがあることを確認できると思います。主がサムエルに語られた言葉は、自分の世話をしてきてくれている祭司エリ、彼の息子たちが贖いようのない罪を犯し、その息子たちを主が裁かれるというものでありました。サムエルとしてはエリに伝えるのが怖かったんです。喜んで伝えることができないような厳しい言葉だったからです。簡単に言えば、エリの息子たちは主の裁きによって殺される、こういう話なんです。とても恐るとは口に出すことができないような話です。それでもエリはサムエルに対して全てを伝えるように命じます。それも厳しい言葉で、そしてそのサムエルに語られた主の言葉を聞いて、主が御目にかなう通りに行われるようにと応答します。サムエルにとっては、主の御言葉と身近で親密な関係にあったエリに対する思いとのせめぎ合いと苦悩があったはずです。それでもエリはサムエルに何よりも主の御言葉を優先することを身をもって示しているのです。自分とサムエルとの関係の中で曖昧にするのではなく、主が語られたことはそのまま語るように、自分たちの関係性よりも神様の言葉を第一にすべきだ、このことを明らかにするのです。もしここでサムエルがエリをおもんぱかって主が語られたことを正しく伝えることができなかったならば、それはサムエルにとっては大きなつまずきの出来事になったはずです。けれどもエリはそうならないように、サムエルに厳しい言葉を持って正しい応答を促したのです。主の御言葉、主の御言葉として確かに語り伝えられるのです。こういった人間関係や地上における誘惑、欲望、人の固くなさ、こういったものの全てが17節のつまずいてしまう、この言葉で集約できるのではないかと思います。このつまずいてしまうという言葉は、罠にかけるとか信仰の挫折を引き起こす、また不快で信じられなくなる、こういった意味を合わせ持つ言葉です。そしてこの言葉は英語のスキャンダルの語源になった言葉です。私たちは誰かのスキャンダルを聞くと聞きたくないと思いながら 耳を傾けてしまうようなことがあるのではないでしょうか。スキャンダル、醜聞なんていうふうに訳されたりもします。醜いと聞くという感じで表記される醜聞です。聞くに耐えない醜い出来事、それがスキャンダルです。しかしそれでもそれは強く印象に残り、相手に対する感情を左右してしまう力を持つのも事実です。地上のスキャンダルで信仰に対する思いが揺らいでしまったり、教会への信頼を失ってしまったりするような出来事が全くないとは言い切れません。いや、もしかすると教会に対する、また信仰に対する不信というのは、そういった目に見えるスキャンダラスなことで引き起こされていることの方が多いということができるかもしれません。単純に人間関係において反りが合わないようなことが理由であったり、信仰の交わりにそういったところで人間関係によって亀裂が生じるといったこともあるかもしれません。まあ、ありとあらゆるところにそういったつまずきの源は、つまずきの種は潜んでいるのです。まあ、あるアイドルグループの歌手がこんなことを言ったのを印象深く思っています。まあ、自分のことは嫌いになっても自分のグループのことは嫌いにならないでください。ある意味でこれ教会的に聞くことができる言葉じゃないかなというふうに思ったんです。言い換えるならば、たとえ教会に生きる信仰者や教師のことが嫌いだったとしても、教会、そして教会の頭であるキリスト、神様を嫌いにならないでください。これは一つのメッセージとして聞くことができるのではないでしょうか。私たちの誰もがつまずきの種を持っています。けれどもそれは私たちが地上の事柄にとらわれて心が奪われてしまっているところに理由があると言えます。目に見える人間的な事柄が教会のつまずきとなったり、神から遠ざけるような働きをなすようなものとなってしまったりすることがないように、私たちは祈りを持って使い続けていくのです。もし地上のことにとらわれているならば、私たちはつまずきの種でしかありません。けれども主にのみ目を向けて主の御言葉に聞き続ける、見るべき目、聞くべき耳を持っているならば、私たちは信仰の実りを生み出すものとなっていきます。つまずきは私たちの誰の中にも存在します。自分がつまずきの種となったり、誰かをまた何かをつまずきの種として見てしまい、そこから目を離せなくなってしまったりするのです。けれども自らの人間的なつまずきに満ちた視点を、聖霊の導きを祈り求めながら主の御言葉への視点へと移していくとき、神様との関係におけるつまずきが取り除かれ、豊かな実りを生み出すものとされていくのです。聞く耳を持って聞いていくならば、私たちのうちにあるつまずきは取り除かれて、主の御言葉による恵みと祝福が際限なく示されていくのです。聞く耳のある者は聞きなさい。イエス様はこの例えをそのような言葉で締めくくられます。そしてさらに際限ない30倍、60倍、100倍にもなるような実りの豊かさを示していてくださいます。私たちが何を聞いていくか、それによって主の与えてくださる恵みがさらに豊かなものにされていく、このことに思いを向けながら新しい歩みを共に歩み始めていくことができれば幸いです。祈りを捧げます。誠の救い主なるイエス・キリストの父なる神様、あなたは私たちをこの礼拝の場へと招き出してくださいました。地上のさまざまな事柄から私たちを招き出し、礼拝の時を備え、礼拝に預かる道を整えてくださったことを心より感謝いたします。私たちの目、耳、思いをすべてあなたへと向けさせてくださいますよう切に祈り願います。私たちは目の前の刺激に弱いものです。 聖書などの話に飛びついてしまいます。またそういった話題から始まり、いつの間にかあなたの御言葉から遠ざかってしまうようなものであることを否定できません。私たちを偽りの言葉ではなく、あなたの真実の御言葉で満たしてください。そしてその御言葉によってあなたの良い思いで満たしてくださいますようお願いいたします。新しく始めようとしています一週間の生活においても、あなたが共にいてくださり、祝福のうちに歩むことができますよう守り導いていてください。またあなたと共に生きる幸いを証しするものとして用いてください。私たちの交わりの中にも病や老いの中で不自由な生活を知られているものがあります。どうかその方らにあなたが共にいてくださり、平安の中を歩ませてくださいますようお願いいたします。新型感染症がますます猛威を振るっております。どうか私どもの一人一人の生活をもあなたが守り導いてくださいますように。そのような状況の中において、社会に不可欠な働きを担っている人々を顧みてください。不安や恐れの中にあるもの、疲れを覚えているもの、そのような祈り求め嘆き、あらゆる思いにあなたが御心を持って応えてくださいますように。またあなたの恵みの中を喜んで生きている者には、さらなる恵みを増し加えてくださいますようお願いいたします。地上のすべてがあなたに対する信仰を持って感謝の歩みをなすことができますよう導いていてください。そして私たち教会があなたを明かし述べ伝えるものになりますよう支え導いてくださいますように。この交わりに与えられている教会学校の子どもたち、また豊橋朝日子ども園の子どもたち、保護者職員、あなたがその一人一人との出会いを示してください。そして信仰へと満ち足してくださいますように。また教会もそのために祈り仕えていくことができますようお持ちください。そのような働き一つ一つを通し、この地域における伝道の技としてあなたが用いてくださいますように。あなたの蒔かれた種を実り豊かなものと育てていくことができますよう、この交わりを豊かに用いてください。何よりも私ども一人一人があなたの御言葉に聞きつける生活を送り、信仰者として、そして教会としてあなたの御言葉を携えながら日々の歩みを送ることができますよう整え導いていてください。今与えられましたこの時を感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。